こだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。夏ですね。
毎日暑いですね。
そうですね。で実はまだ7月なんですけどね、この番組を収録しているのが、はい、
確かに1ヶ月ほど前に撮らせていただいておりますが、
はい、実はおかげさまで1年経ちました。
素晴らしい1周年。
しかも、はい、しかもですよ、
はい、
なんと30万アクセス達成しました。
素晴らしい。おめでとうございます
ありがとうございます。
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 まあ皆様の温かいご声援のおかげで1年迎えることができたということで、
はい、
敦子先生もこれからもズバッと、
はい、そうですね、
切っていただいて
切って
切りまくってください。
愛ある辛口トークでいきたいと思います。
ぜひまた今後ともよろしくお願いします。
はい、今後とも皆さんよろしくお願いします。
ではまあ1周年、まあ記念すべき1周年目の今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
はい、今回は事業計画書でいきたいと思います。
おー、ついに事業計画書もなんか前にちょっと触りでやった程度でしたけど。
そうですね、
はい、
事業計画書を作ってますかっていう話です。
はい、はい、ちょっと固まっちゃいましたね。
いやいや作ってるでしょ。
いいとどうなんでしょうかね。作ることはできると思うんですね。本もあったりとか、はい、あとはまあそういうのを教えてくださる方は世の中には
そうですね、
いらっしゃるとは思うんですが、
はい、
まあ、なかなか数字のこともあったり、そのまあ書くことはできても、なんていうんですか、ちょっとこう書いてみたけど、いまいち実感が湧かないとか、はい、あとなんかぼんやりするな、この事業計画書っていうのはあるような気がしますけど。
そうですね。実際の現場では、例えば融資を受けたいとか、そういったケースが一番多いと思うんですよね。
はい。
ただ、融資とか話はなくとも、事業計画書を作るっていうのは何がいいって、はい、やはり自分のビジネスが具体化するんですよ。
ああ、もう実際数字に落とすことでと。はい、だと、まあ確かに絵に描いてみないとわからないことはいっぱいあるはずで。
そうなんですよね。
そこの数字をまあ作っていくっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。
でも実際にまだ何もしてない状態だったり、はい、始めたばっかりの時に、例えば売上1億。で、あなた業種なんですかって言ったと、
はい、
不動産ならなんかできそうな気がしますけど、
はい、
なんか例えばまあ蕎麦屋
また蕎麦屋
まあ何気にちょっと蕎麦屋は愛着があるので、はい、まあうどん屋でもいいですよ仮に。うん、まあ、ああいう単価の低いものでいきなり1億1年でってちょっとそれはどうなのって。
まあそうですよね、はい、1店舗だと難しいでしょうね。
あー、やっぱりそうなりますよね。
はい、
でまあそこら辺のなんていうんですか、具体化みたいな、はい、
そうですね、思いだけ先行してるっていうケースがものすごく多いんですよ。
は
ー、以前私の方にご相談があった方で、
はい、
とある商店街がやはりシャッター街のようになってると。
あー、はい、そうですね、
そこを地域活性化をしたいという話だったんですね。
はい、あー、
そのために広告をこうしてもらって、なんかフリーペーパーみたいなの出したいと。
はいはいはいはい、
で1店舗につき5万円ずつ。
5万、はい、
っていう話だったんですよ。
はい、
シャッター街なわけですよ。
はい、
まあちょっと想像つくじゃないですか。
そう
普通に考えると。
そうですよね。まず対象になるお店もなければ、はい、お客さんも来ないし、しかも5万出しますかね。そんなところに広告費として。
そういうことなんですよ。
ああ、まあ、やっぱり思いが先行しちゃうと、
はい、
ちょっと数字ばっかり先行してってことにはなるんでしょうね。
そうですね。なんて言うんでしょう。こう、その思いがあるもんだから、実現可能性っていうところまで頭がいかないっていうんですかね。
なるほど。
はい。
もうこういうふうにやって、こういうふうにやったらうまくいく。
そうそうそうそうそう。
みたいな。
そう、盛り上がってるわけですよ。もうなんかある意味こうチャレンジなんで、やはりこう、はい、なんて言うんでしょうね、舞い上がるっていうんですかね。はい、
あ、感情的に高ぶってなんか、はいはいはいはい、わーってハイな状態になってバーって数字作ったりとか、
そうですね、
なっちゃうと、うん、待てよみたいな、
そうそこでバーって数字作ればいいんですけど、はい、なかなか皆さんそこまでやらない。
なるほど、
はい、
まあ数字作るって言ってもなかなか難しいと思うんですけど、はい、やっぱりそこで具体的に落とし込めるかどうかで自分の事業がうまくいくいかないってなんか分かるような、ね、うん、気はしますね。
そうですね、やはり現実に立ち返らないと、
はい、
そのために事業計画書って重要なんですよね、非常に。
あ、そうですよね、まあ何のために作るかって言ったら、はい、まずは作ってみてどうなるかをちょっと自分の目で判断しながら確認してみるみたいな。
そうそういう感じですね。
はいはいはいはい。だとまあその作りました、
はい、
どうしようってなります
ね。まあまあそうですよね。まあ作ってみよう、はい、てんてんてんみたいな。
そう
多いかもしれませんね。
まず固まりますね、そこで。
そうですよね。
で固まってどうしようって本を買って読んでみて、ちんぷんかんぷんで、
はい、
まあいっかみたいな。
まあいっかじゃないんだけど。
まあそうですよね。だからまあ具体的に落とし込むっていう作業だと、
はい、
実際どこぐらいまで落とし込めばいいんでしょうね。まあっていうかその最初に数字を作る基準みたいなものってあると思うんですよ。
基準というのは期間とかですか？
そうですね、期間とか金額とか、まあ数字としてまず最初に自分が思い描いているものをどうやったら具体的にできるんだろうって思うわけですよね、
はいはいはいはい、
例えばここでトヨタレベルの世界的な企業を3年で作るとか言ってもそれは無理な話で、
まあそうですよね、
落ち着けって感じじゃないですか、はい。でもまあそうじゃなくって、まあ現実のところ、例えばお弁当屋さんを作ってと、まあ蕎麦屋でもいいんですけど、はい、お弁当屋さんを作ってと、1年間でこのぐらい売り上げがあってっていうのを最初に作る時に何を基準にその数字を考えていったらいいのかっていうのがちょっと知りたいんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
大体皆さん売り上げからいきますね。
まあそうですね、月100万とか。
はい。はい、ただ私がおすすめしてるのは利益からいきませんかと。
利益からですか、はいはい、それはなぜでしょうか。
売上からスタートするとなんかこういろいろやっていくとあれ赤字だったみたいな。
あ、そう、
よくある話ですね。
あ、足りなくなっちゃうんですね、
はいはい、なんかちょっと気持ちがしぼんでったりしてしまうんですよね。
あそこはちょっと大きいですね。なんか、はい、あ、やっぱり足りないんだみたいな、
はい、
できないかもしれないみたいな。
そうですね、
はい、
まあ、現実に、まあ、ちょっとあまりにも詰められてないとか煮詰まってないって言っていいんですかね、
はい、
なんかこう具体的になってないっていうケースだと、まあ、それでいいなとも思うんですよ。やはり始める前にちょっと失敗をしてみるっていう感じですかね、
はい、ちょっとちっちゃくこけるぐらいだったら、
はい、
まあ、次からは気を引き締める意味を込めて、
はい、そうですね、
お勉強代ですかね。
そうですね、
はい
はい、
なるほど。だと利益から作ると、
はい、
まあ、実際利益の部分が自分のお給料だったりとか、
はい、
次の事業展開に使える部分ですから。
そうですね、
はい、だといくら利益が欲しいっていうのをまずバーンと確定すると、
はい、
だとそこで、まあ、この会社の、まあ、なんていうんですかね、その業種業態にはよるんでしょうけど、その規模感だったりとか、はい、その市場っていうんですか、同じ業種の人たちに対してどういうアクションをしていけばこの利益が出るんだろうとか。
そうですね、はい、
考えやすくなると。
そうそういう感じですね。
あ、はいはいはい、
だからこういうことをやりたいとかやはりあると思うんですよ。こういうビジネスをなぜ私たちがやるっていうか、
あ、理念とか、はい、
うん、正直に言うと理念ばっかりになってしまうとちょっと怖い部分もあるんですけども、やはり最初はそういう思いありきみたいなところはあるじゃないですか、
はい、
これをやったらこうなるんじゃないかみたいな、
うん、はいはい、
そういうのをどんどん書き出してみるっていうんですかね。
あ、でもそうなるとちょっとやっぱ一人で作るの難しいですね。
そうですね、難しいと思います、正直に言うと、
はい、
だから例えば一緒にビジネスを始める方がいらっしゃるんであればそういう方と一緒に話しながらでもいいですし、
はい、
それこそ私たちみたいな専門家のところでこう話してくだされば、
そうなりますとやっぱりこう、はい、敦子先生のような方にご相談に。
あ、いいと思いますよ。
はい、はい、
うちも事務所でもやってますね、そういったサービスは。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、あ、だとやっぱりこう今までたくさん見てこられてこなれてる方にちょっと揉んでもらうっていうの
は。あ、そうですね。そうですね。よりこう思考を深くするっていうんですかね。
あ、いいですね。
漠然と頭の中にあったものを数字に落とす、数字に落とすためには結構具体化しないといけないので。
あ、まあそうですよね。まあお弁当屋さんだったら、はい、まあ例えば弁当を売るってことに大体主眼が行きがちですけど、よく考えたらあのトレイを仕入れたりとか、
はい、
まあ材料調達はもちろんなんですけど、あと箸とか袋とかいう細かいところって意外と落とし穴な気が。
あ、そうですね。案外大体皆さん書いてみると分かるんですけど、予想よりもかかりますよ。
あ、そうなんですか。
あ、こんなのかかるんだみたいな。
あ、やっぱり見えない経費みたいな。
あ、あります、あります。
あ、はい、そうですね。交通費もそうですしね、
はい、あと案外抜けるのが備、はい、品関係、文具とか、
あ、コピー用紙とか、
はい、
なんか何百円単位だからちょっと見落としちゃうけど、確かに
机ってあれ意外と高いんだなみたいな。
ああ、そっか、机と椅子とか。
そうです、そうです。
あと意外と高いトナーとかインク代みたいな。
そうそうそう。
あ、確かにそれは必要ですよね、
はい、
でそういうのも最初はわからないですけれども、まあ、相談していただいて、あとこうみんなで揉んだりするとちょっとずつ、あ、これも足りない、これも足りないって出てくると。
そうですね。そんな形でやっていくのがいいのかなと思うんですよね。
はい、じゃあ実際にその、まあ、利益から作るっていうことなんですけれども、
はい、
そのもうちょっと具体的なところをお伺いしたいのですが、そろそろお時間な感じになってまいりましたので、
はい、
ちょっと具体的な作り方に関しては次回よろしくお願いしますということで、敦子先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。